ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大学病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山芳恵です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、以前の放送で、はい、日本の死因1位が癌であるってことをお話したことがあると思うんですけども、覚えてみえます？
はい、それは一応覚えています。
そうですね、あの時は、男性の癌で一番亡くなるのは何でしょうっていう確かクイズかな、はい、だったと思うんですけど、何だったと思いますか？
確か、
はいはい、
肺がん？
はいはいはいはい、なんです。洒落てないですよ。そうなんです、肺がんだったんですよね。じゃあ女性は何だと思います？
女性ですか、何でしょうね、うん、いや例えばこう女性系のがんかなとかって思ってしまうんですが。
そうですね、あの女性がかかるがんとしては、はい、あのおっしゃる通り乳がんが多いみたいなんですね、ただ死亡率、死亡されるがんとなってくると実はこれ大腸がんだそうなんですね。
大腸がんですか、
その日本人の罹患患者数がんになる一番多い部位っていうのが、どうやら大腸だしね、
大腸っていうのはだいたいがんになりやすいってことですか、ということは
うんでしょうかね、あとはまあ見つかりやすいというのもあるかもしれませんね、場合によってはね。で、まあ、そんなわけでですね、今日は総合大友会病院、統括外科部長の野中健一先生をゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうと思います。野中先生お願いします。
はい、総合大友会病院の外科の野中と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。まあ、今日は、ね、ちょっと大腸がんについてお話を聞いていこうかと思うんですけども、まず、まあ、さっきあのどうやって見つかるのって話も少し、ね、あるかと思うんですけども、結構、まあ、大腸がん多いということは分かったんですけども、見つけ方っていうか、はい、どうやったら見つかってくるんですかね、これって。
そうですね、なかなかの初期症状っていうのは早期のうちはなかなか出てこないんですよね。でやはり一番その早期のうちに見つけようと思うと一番いいのはやっぱり検診が一番いいと思うんですね。はい、まあ、やられるのは、便の鮮血反応といって、まあ、便の中に血が混ざっているかどうかっていうのを調べて、でそれで、陽性、つまり血が混ざっているってことになると、まあ、次の検査として大腸カメラをやったりとか、あとはバリウムを流したりとかして検査をしていくというふうになってきます。
バリウムっていうのはよくあの健康診断でやる飲むやつじゃないですよね。あのお尻の方からチューって。
ああ、そうですそうです。お尻から
。辛そうな検査ですよね。
そうですね。ちょっと辛いですね。まあ、最近はですね、まあ、バリウム昔はね結構バリウムをやってたんですけれども、もう最近はもう結局バリウムで見つかったとしても。どの道あのカメラをやらないかもんですから、
はい、
まあ、最初からカメラっていう方が多いかもしれませんね、
はい、結局その大腸がんの初期症状っていうのはやっぱちょっと分かりにくいんですかね。
そうですね、早期、まあ、大腸がんが早期進行がん、分かれますけれども、早期の時はもうほとんど症状はやっぱりないですね、
そうなんですか。でも先生、その何の症状もない時にでも、はい、その鮮血検査、
そう
これで分かってくるもんなんですか。
そうですね、まあ、100% ではないんですけれども、やはりだいぶあの感度も高いもんですから、やはり早めに見つけようと思ったら検診を受けていただくことが一番いいかなというふうに思います。
逆にこう、まあ、あんましあってほしくないんですけれども、進んでしまった場合の症状って何かありますか？
う
ん、
はい、そうですね、進んでしまうとやはり血便、もう肉眼的に便が赤くなってしまうとか、あとは便秘が起こったりとか、大腸って結構長いじゃないですか、はい、で、まあ、後半に近い肛門に近いところになってくるとその便が固まってくるもんですからね、うん、そうすると便が細くなったりとか、あと便秘傾向の症状が出てきます、うん、一方、 上行結腸とかその要は大腸の始まりの部分ですねに腫瘍が出てきたときは下痢と便秘を繰り返したりとかですね、そういうふうな症状が出てくることが多いです、
ね、場所によって少し違うんですね。
そうそうそう、そういうことです。
そうそう、大腸ってね、場所が一つ説明すると大腸の始まり部分が上行結腸って言うんですけども、はい、上に登っていって横にビューッと走っていって、まあ、最後下っていってお尻に至るっていうそんな感じなんですね。
なるほど。
分かりやすいですか。
分かりやすかったです今。
終わりの方だとやっぱその下行結腸の方だと、まあ、便が固まってくるために、まあ、がんが大きくなっちゃうと便秘になっちゃうかもしれませんよっていうことでしたね。
どっちかというと女性って便秘っぽいんですよ、うんはいはい、大体の女性が悩んでると思うんですけれども、うんうんうん、そういうものも結構その大腸がんというのは関係したりはどうなんですか先生。
そうですね、便秘もともと便秘の人もやっぱりいて、その便秘 の, その例えば通常は2日に1回ぐらいとかっていう方が1週間出ないとかですね、そういう伸びてくるとちょっと怪しいですね。
なるほど、はい、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、普通に起きる便秘ぐらいはそんなにだけれどもって、
やっぱり通常のやつに比べてちょっと最近なんかこう、うん、便秘の期間が伸びてきたなとかね。
なるほど、
はい、あとなんかこう便がちょっと細くなってきたとか、なんか残便が残便感といってね、便が排便した後でもなんか残ってるような感じがあるとか、うん、そういうのは結構怪しい
ですね。
そうです
そうです。
じゃあもし先生その鮮血検査で引っかかってこなかったとしても、はいはいはい、やっぱり自覚症状そういった今のお話の症状があれば、あとりあえずやっぱり見ていただくっていうのがいいですね。
おっしゃる通りですね。
その大腸がんには例えばその年齢とか発生しやすい年齢とかあるいは性別の差っていうのはあるんですか。うん、
はい、やはりですね、男性と女性でちょっとずつ発生率というのは違うんですね。で、生涯発生率という言葉があるんですけども、人が一生の間にがんになる確率っていうのがあってですね、大腸がんに関して男性だとだいたい 9% ぐらい、女性だと 7% ぐらいですね。だから男性だとだいたい11人に1人、そして女性だと13人に1人ぐらいが大腸がんにかかってしまうと。
結構確率高い、ね、
多い気がします ね, ね、
しますします。
特に日本は食事の欧米化だったりとかですね、それから運動不足とかがあって、以前は日本は胃がんが多かったんですけども、うん、それがちょっとチェンジしてきてですね、大腸がんがどんどん増えてきてるんですね。
そうだったんですね。
そうなんです。
生活習慣っていうのは結構関わってくるってことですか。
そうですね、生活習慣はやはり大きいと思います。やはり脂肪の多いものはあんまり良くなくてですね、動物性脂肪ですね、で例えば赤身の肉とかですね、そういうのも良くないし、加工肉っていうのも、まあ、全然食べちゃダメってわけじゃないんですけども、はい、やっぱずっと毎日毎日大量を食べ続けるっていうのは良くないですね、それから運動不足も良くないですし、で肥満も良くないです。それからアルコールとかも喫煙とかもあんまり良くないと。
僕喫煙以外ほとんど頭使ってどうしようかと思ってます
けど。私も結構条件に当てはまりそうでした。
しね、
はい。
で一方いい発生を抑える方に傾く方や因子としては、運動していただくことと、それからあと食物繊維ですね、野菜とかをしっかり食べていただくこと、それからまあやっぱりアルコールとかを控えていただく、そういったところですかね。
まあ日頃健康に気を使うことが必要なんですよね。
そういうことですね。やっぱりそれがんだけでなくてね、普段からいろいろ気をつけなきゃいけないこといっぱいあったんですが、やっぱりそういう気をつけてることでがんを予防していくっていうことにもつながっていくんですね。
そうですね、日頃の心がけっていうのが大事だと思いますね。
じゃあね、今度ちょっと治療について聞いてみようかと思うんですけども、はい、もうこれ不幸にして大腸がんかかっちゃった場合に、はい、どんな治療がされていくんでしょうかね。
そうですね、今はですね、昔はやっぱり手術、それから抗がん剤、放射線治療で、最近はですね免疫治療っていうのも、
免疫治療、
はい、そうですね。だから今は4本、昔は3本柱だったんですけども、今は4本柱ですね。
その免疫っていうのは、はい、遺伝子で関わってくるんですか。
そうですね、そうですね、遺伝子も関わってきてですね、ちょっと細かい話をしないで
簡単に
しようと思うと、はい、そうですね、遺伝子、その結局細胞分裂するときにですね、遺伝子をコピーするわけなんですね、うんうんうん、それがうまくコピーできないことがあるんですよ、うんうんうん、ね、エラーが起こるときが、うん、でそれを直す機能が人間には備わってるんですけども、うんうん、それがもう壊れちゃってる、もう先天的に壊れてる、あるいは後天的に壊れてるっていう人がいて、そういうのはやっぱり遺伝子に現れてきますね。そうそう、でそこの遺伝子を調べたりとかで免疫チェックポイント阻害剤っていうそういう薬があるんですけども、はい、それが使えるか使えないかっていうのが決まってくるというふうです。
結構ちょっと有名になったお薬ですね。
そうですね、
あの結構お金がかかるやつです、あの保険は効きますけどね。
そうです、そうです、は
い、ということですか。では、まあ、治療法はどんどん増えてるというふうに考えていいんですか。
そうですね、治療法はもう本当に、やっぱり研究もどんどん進んでてですね、抗がん剤もどんどん良くなってますし、どんどん良くなってますね。やはり
手術もね、昔と比べるとずいぶんなんか短くな、入院期間が短くなってるような感じです
か。そうですね、皆さん多分腹腔鏡の手術って聞かれたことあると思うんですけどね、はい、本当に我々が研修ぐらいの、まあ、20年ぐらい前、もうちょっと昔かな、30年ぐらい昔の話なんですけども、その頃はもう回復手術しかなかったんですよ、ね、お腹をガバッと開けてやる手術しかなくて、まあ、やっぱり傷も大きいですし、外気にこう触れたりとかしてやっぱり入院期間も長かったんですけれども、最近は腹腔鏡、つまりカメラで手術ができるものですから、傷も小さいし、やっぱり術後のリカバリーも早いですね、回復に比べると、ね、
なるほど、
はい、出血も少ないですよね。
出血も
手術の間の。
そうです
そう
です、
ね、そういうことですか、
はいはい、僕前お話したかもしれませんけど、僕麻酔科医なんですよ。
はい、存じ上げてます。
で麻酔かけててですね、昔はまあそこそこやっぱ出血するんですね、手術の場合って、うん、でも最近の本当直腸の手術って出ないんですよね。もう全然違いますね。
そうですか。
今度輸血はない
ですね。ないですね、
本当に。
そんなにまあ簡単ではないんでしょうけれども、もう負担が、体への負担が軽くなってるってます、ね、ということです ね、
そうですね。
全然変わりましたね、
はい、
それだけ医療はかなりの進歩をやっぱり遂げてるっていうことですね。
だいたい入院期間ってどのくらいになるんですか、今。
大腸がんだと大体、まあ、順調にいって2週間弱ですね、うん、早い人は1週間で帰ってます。
本当ですか。
早くなりましたね。
何事もなかったような感じですね。
で腹腔鏡であればそのぐらいに本当に早く帰れますね、うん、
なるほど、はい、わかりました。あと、時々そう遺伝子のことで、はい、その、はい、なんていうかな、遺伝を気にされる方って見るんですけども、
はいはいはい、
大腸がんも遺伝ってあるんですかね。
そうですね、遺伝性の大腸がんっていうのはありますね、確かに、はいはい、
今初めて知りました。
そうです、
まあ、それもうちは調べる方ことができるんでしたっけ。
そうですね、
はい、遺伝子診断っていうのを一時ね、うん、よく耳にしたんですけどね、
はいはい、
やっぱりそういうものも大友会病院では扱ってくださってるって。
そうですね、その辺も確かできて、
そうです、はい、遺伝相談室っていうのはありましてですね、
はい、
まあ、私がその室長やってるんですけど。
そうでしたか。
そうなんですよ。で遺伝性大腸がん、もちろん大腸がん全体の中で一番多いのは、まあ、散発性の大腸がんといって遺伝は絡んでないやつなんですけど、一部やっぱり遺伝性大腸がんっていうのは何個か何種類かあってですね、
はい、
まあ、それを、まあ、調べたりね、そういう相談があったときはカウンセリングをしたりとかっていうのもやってます、
ね、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。今日は、大腸がんについていろいろと伺ってまいりましたけども、鳩山さんどうでした。
いや、もうすごいためになりました。ちょっと私も気をつけないと。
そうですね、はい、日頃気をつけて健康診断を受けてくださいということがまず一つですよね。はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。